ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ、今回はゲストを迎えずに僕一人でお話をしていきたいと思います。で、先週に続いて引用ってどうやるのというかね、引用の弊害みたいなのをテーマにお話ししてきました。先週をちょっと振り返ると、人によってはね、会話の中にあんまり人の言葉を引用するっていうのを、行わない方がいいんじゃないかっていう考えを持ってる人がいます。その理由としては、他人の話よりも自分の経験の方が大事なんじゃないか。で、引用っていうのは、なんか自慢っぽくなっちゃったり、知識のひけらかしになっちゃうんじゃないかっていうポイント。この二つを前回扱いました。で、前回を振り返ると、結局人の言葉と自分の言葉っていうのを厳密に分けるっていうのはどこまで可能なんだろうかっていう部分、どうしても他人の言葉の上に何かを乗せていくっていう形でしか、そもそも人間は考えることができないというか、それが人間らしさじゃなかったっけっていうのをちょっと振り返った。で、ひきらかしになっちゃうかどうかっていうのは、引用する脈略をね、ちゃんと説明していれば十分防げるはずで、こういった理由でこの人の言葉を引くんだけど、こういうところが共通しているテーマだと思っていて、で、自分なりにはこの部分には賛成していて、これこれこういうふうに思ってますっていうのをしっかり説明する限りは、全然、自慢、それなんかそれによって自慢が避けられるかどうかわかんないんだけど、ニュアンスがね、和らぐのではないかなというのが個人的な考えですね。っていうのがあるんだけど、三つ目のポイントがあって、その人自身の意見とか言葉が分かんなくなっちゃうんじゃないのっていう指摘があります。つまり、いつまで経っても他者のふんどしで相撲を取ってるような響きになってしまって、その人自身が何を言っているのか分からない。で、引用とかコピーみたいなものをだけだとなんか物足りない。結局何が言いたかったんだっけっていう指摘があり得るのは分かるんですね。で、わかると言いつつ、なんというか、とはいえ、これ結構ね、難しい話だと思うんですよ。だから、これに対して僕が何を思ってるかっていうのを、そもそも論でね、いろいろ投げかけながら、最終的には引用の勧めみたいなのを展開してみたいと思っています。さあ、引用だけしてると、その人自身の意見とか言葉がわかんなくなっちゃう。結局何が言いたいのっていうこの話に、どう反応するのか。僕が問いかけたいのはね、逆にね、そもそもオリジナリティって何なんだっけ、オリジナリティって存在するんだっけみたいな、そもそも論から入ってみたいと思います。ローレンス・ピーターっていうある教育者は、オリジナリティとは聞いたことは覚えていながらどこで聞いたかは忘れてしまうゲートを言う、なんていうふうに表現しています。ウィリアム・インジっていうね、劇作家がいるんだけど、この人はさらに踏み込んで、独創性とは発見されていない表説のことだ、なんて言うんですね。この二人の言葉に共通してるのは、なんかこう、自分独自のものみたいなものっていうのは存在しないっていうことを言ってるんですね。結局、他人の作ったものっていうのを自分なりに言い換えているだけだとか、それに気づいていないだけだっていうことを指摘している。自分で意図してなくても無意識的に人と同じことを言ってしまっていたり、過去にすでに言われていることと重なってしまう車輪の再発明に過ぎない状況が生じちゃう。 まあ、言い換えるならばオリジナリティっていうのは参照元を忘れた参照に過ぎないんじゃないかっていう指摘ですよね。どうしても僕たちは他者の表現から逃れられないんだよっていうことを指摘しています。これロラン・バルトーもテクストとは無数にある文化の中心からやってきた引用の織物であるなんていうふうに言ってますよね。でよく考えてみると、なんか人間ってそもそも真似をする模倣する存在だったよなと。なんかオリジナリティっていうところって何なんだっけっていうそもそもを考えたくなるんですよ。小さい子供は親の言葉を真似るし、親の動きを真似てごっこ遊びをしたりする。真似ですね。で、アスリート同士とかね、アスリートとコーチっていうのは、この動きを真似ることで、まあ、少しでもフォームを良くしようとしたりするんですね。ビジネスパーソンも、例えば、より上手な人のプレゼンを真似たりするし、芸術家は、過去の作品へのオマージュ、作家へのオマージュっていうのを、あえてね、作品を真似ることで表現していくわけですね。で、なんかそもそも論をさらに重ねていくならば、なんか生物の営み自体が DNA の転写複製じゃないですか。だから分子生物学的に言うと、結局生き物っていうのはこう遺伝子のコピーとコピーミスによって成り立っているっていうこと自体が言えると思うんですよね。で、このコピーミスっていう方がむしろ大事なんじゃないかなと。なんかこう、あたかも01で我々が何かを生み出しているって幻想を抱くよりも、コピーしようと思ってもミスしてしまうっていうところの方にむしろ本質があるんじゃないかっていうふうに僕は思います。武蔵野美術大学で教えている中島聡さんという方がいらっしゃるんですけど、その方がツイッターで書いていた印象的な言葉があります。画学生には好きな作家、尊敬する画家の絵はどんどんトレースしなさいと勧めてきた。見重ねしていくこと、身体を重ねることによって、この作家の身体は私の身体ではないと自身の身体がわかる。どうしても重ならない深い欲動がわかってくる。これをしないと好きな作家が亡霊として付きまとう。よくある誤解に、美術館などで模写している画家を見て技法を学んでいるのねとか、舞踊の稽古を眺めて伝統の型を学んでいるのねという解釈がある。しかし本質はそこにはない。技法や型には固有名詞がある。舞踊家も邦楽家も呼吸を重ねるのだという。重ねることで自らの呼吸に目覚めるというね。これすごく面白いですよね。これ何言ってるかっていうと、一見ただ真似てただコピーしているように見えるけど、どうしてもコピーしきれないっていう話をしてるんですよね。なぞろうと思っても体が違うから、手の大きさが、腕の骨格が、四角姿勢が、目線が違うから、同じ絵を模写しようと思っても、全然同じにいかない。この線の次、その線にはいけない。そのような流れるストロークはどうしてもできないっていうのに、毎秒毎秒立ち向かっていくっていうのが、模写とかトレースの作業なわけですよね。つまり、真似ようとすればするほど、完全な真似ができないっていうことに気づかされて、自分自身の身体に気づいていくっていうプロセスがある。で、結局コピーミスのわずかな違いの中に小さな小さな自分らしさが見出されていくっていう、そういうことですよね。何かこう01で何かを発想するとか頑張って生み出すっていうことではない、何かこう隠しきれない自分みたいなのがむしろ真似ることの中から見出されるんだよっていうことを、この中島さんの言葉は教えてくれているように思います。これね、未来を作る言葉を書いているドミニク・チェンさんも、自分自身の経験として同じようなことを語っていますよね。アメリカの美大で学んでいるときに、いろんな作品の中にどうしても現れちゃう、その人らしいパターンがあるんだよと。例えば、文字を分解した小さな図形をたくさん使いがちだよね、みたいなのを他人に指摘されて、あ、本当にそれやりがちだわって気づくっていう。だから意図してたっていうよりも、無意識のうちにどうしてもやっちゃうような所作、手癖みたいなものがあって、そこの中になんか無意識的な自分らしさみたいなのが、固有のパターンみたいなのが宿っていると後から気づく。他者の指摘で気づく。こんなことがあり得る。だから まあなんというか、自分の考えはどこにあるの、あなたらしさはどこにあるのって言われた時に、それをゼロイチで考えるとか、オリジナリティっていうのは他者とのその違いにあるんだっていう風に思いすぎるんじゃなくて、むしろ他者と同じようなことを言いながら、まあ何がずれていくのかっていうのを視線に観察し続けることしかないのかなと思うんですね。まあ引用だけしてるとね、なんか物足りなくて結局何が言いたいのと聞きたくなってしまうっていう話なんですが、あとはね、結局自分だけに答えを求めなくてもいいんじゃないかなっていうことも僕は考えています。結局何かが生み出されるときって一人だけで生み出しているっていうよりも、他人と一緒に生み出しているっていうことって多々あると思うんですよ。個人と集団の差が曖昧になっちゃうというか、自分と他者の差が曖昧になっちゃう中で新しいものが生まれるってよくあると思うんだよね。サイモン&ガーファンクルとか、レノン&マッカートニーとか、レノン&オノじゃないけど、この共にあることで何か新しいものが生まれてくるっていう、これ先ほど触れたドミニクさんの本にも共和っていう概念が出てきますよね。つまり対話ではなくて共和。対話ってのはターンテイクして A さんが喋って、それを受け取って B さんが喋ってっていう、まあ大きな塊を二人で行ったり来たりするようなのが対話ですね。で、共和ってのはなんかどっちが言ってどっちが言ってないのかがわからないような途中で終わる文をほっぽりかしにして相手が答えてくる。例えば、ねえ今日の天気ってねえ暑いよねみたいに言うときって、一人目が一文を終わらしてない。で、二人目がそれを補完する。でも、なんとなく言いたかったことを分かったつもりになって、お互いに共同構築してるわけですよね。これ共和っていうようなスタイルで。どちらが言ったのか、どちらが言いたかったことなのか、誰のアイデアなのかっていうのが曖昧になっていく。自他の区別が曖昧になって、無防備になっていくっていうような様子で何かが生じていくんですね。これをやっぱり否定したくないですね。何かが生まれる瞬間を個人の奇跡みたいに捉えすぎてしまうと見逃してしまう部分がとても大きい。松岡聖剛さんっていう編集者は、自と他っていう、なんか自分と他人、自と他は忖度同時だ、兼体一如だっていうふうに言ってます。忖度同時っていうのは生まれつつある卵の中のひよこが中からコンコンってくちばしでノックする。で、お母さん鳥かなんかが外から同じようなところをコンコンってこうくちばしでノックすると、忖度同時で卵が帰るっていうようなイメージですけど、結局何か物を書くっていう行為はこういう自分と他人の忖度同時だっていうふうに言うんですよ。書き手と読み手はそもそもが重なっている。何かを書き綴るには自分の文章を通して様々なテクストを並行して読んでいるっていう実感を持つ以外に書きようがないっていうよね。だから今何を言ってるかっていうと、自分だけに、まあ、自分の言葉のピュアなものっていうのをなんか求めすぎること自体になんか一つ矛盾があるんじゃないかと思うんですよね。いつまで経っても他人の言葉と共にあるのが自分の言葉なんじゃないか、会話によって共和によって、共に築き上げられてくる部分っていうのを削ってしまうと、どうしても見逃してしまう部分が大きい。だからオリジナリティみたいなのを信奉しすぎずに、他人と共にある言葉っていうのを伸ばしていくっていうのも同様に大事なんじゃないかなと思うんですよ。で、さらに言うとね、言いたいことは何なのっていうとね、言いたいことがない状態を受け入れるっていうのもめちゃくちゃ大事なんじゃないかな。これ話者としても聞き手としても、言いたいことはないっていう状態を受け入れる。これどういうことなのか。さあ、先週今週と、引用って会話の中で使っていいんだっけ？引用ってなんか他人のふんどしで相撲を取ってるような感じになっちゃわないっけっていう、その3つの指摘に答えるっていうのをやってきたわけですけれどもね。じゃあどうしたらいいの？まあ、もしくは、僕自身はどういうふうに引用を捉えて日々生活の中に取り入れてるのっていうような、まあそういった話に入っていきたいと思います。まあいわば引用の勧めというか、僕自身はだからここまでの話をまとめると、むしろ積極的に引用しようっていう考えなんですね。 で、引用の先に紐付けがある、意味付けがある。で、気づかぬうちにオリジナリティのようなものも見出せてくるというふうにも思っています。まあそんなものがあるとするならばっていう意味だけど、じゃあどういうふうに、まあ引用すると面白いか、まあ僕自身がやって面白いと感じている方法をちょっとご紹介したいんだけどね。いろんな方法を取ってます。僕本読むの好きだけど、とにかく本そのものに書き込むとか付箋をたくさん貼るっていうね、これそれぞれ良さがあるんですよ。書き込みと付箋。付箋のいいとこは、どっからどこまで線引こうっていうのはあんまり深く考えずに、ここが大事っていうところにピピッとこうとりあえず貼ってどんどん読み進めることができるので結構スピード感があります。で、ペンはね、連想とかに向いてんだよね。いろいろ自分なりにこれが思い返されるっていうのを書き足していくのにすごく向いていますね。で、最近だとラジオのブックマークの時間に紹介した東博樹さんの訂正可能性の哲学にもいろいろ書き込んでいて、あ、この文章はあの本のこことつながってるんじゃないかなっていうのを自分なりの連想でどんどん書き込んでいくし、あとはそれこそドミニクさんの未来を作る言葉はもはや僕が書き込みをして読み込んだ本だから文庫版の想定担当しましたけど、あの書き込みそのものをブックカバーのデザインに採用したと、そんなものになってますよね。で、あのここいいなってメモするじゃない。で、それをあの Kindle だったらコピーするもよし、紙の本だったら自分でパソコンに打ち込んでみるんですね。で、パソコンにもちろん登録するんだけど、僕が好きなのはそれにタグ付けをしていくっていう方法ですね。まあなんというか、本のまとめっていう感じのノートだとあまり僕の中では面白くなくて、自分なりに分類するのが好きです。例えば、無駄の来賛っていう名前のノートを作ってみるんですよ。一見無駄って嫌われるんだけど、無駄が面白いなって思えるような、そんな文章があったらどんな本からでもそのノートにぶち込むっていうような感じ。例えばイノベーションは辺境から起こるものだよっていう話があったらそこに入れるし、ポラロイドの会社の中にはミサレイニアスラボ、なんていうか雑多なものを研究する研究所っていうのがあるっていうと、なんか無駄の来賛っぽいじゃん。で、スティーブ・ジョブズは散歩しながら打ち合わせするのを好んだっていうと、一見効率を重視するんだったら会議室にいた方がいいのにあえて歩く、これはある種の無駄の来賛かもしれないっていうふうにメモしていくわけですね。で、そうすると、まあ自分の中で無駄について話そうと思った時とか考えたいと思った時に、これを見るといろんな連想がはかどるっていうことにもなっていきます。あとは例えば数字の誤謬みたいなテーマで、測ることは基本的には何かといいこととされることが多いが、今の社会でね。測ることによって、マイナスの効果が起こってしまうこともあるんじゃないか、数字が全てを反映しきれてないんじゃないかって事例を集めるノートもあります。例えば多数決だけだと差別を解消できないっていうような永井仁さんの倫理とは何かっていう本に出てくる引用だとかね、あとは数字で測るとどうしても人は不正をしてしまうんだっていうジェリー・ミラーの測りすぎっていう本の引用だとか、または誤った KPI を運用するとうまくいかないよ、トリスタン・ハリスないしは監視資本主義の話なんかもこのメモに入っています。まあ、こんな風にこれ引用と同時にメモをすることでキュレーションを行う、ということでもあると思うんだよね。結局ある情報と別の情報、ある引用と別の引用っていうのが何かのつながりがあるっていう風に、まあ、自分なりに考えた結果でもあると思うんですよ。抽象化したテーマで複数のジャンルの言葉をコレクションしていくっていう態度ですよね。で、これを続けていくと、まあなんていうか、そもそも、もっとこういうメモがあった方が面白いなっていう、その、ジャンル自体がどんどん増えていく。例えば、面白いメタファーとかね、見立ての事例っていうメモを作ってもいいし、赤いものとか、なんでもいいんですよ。なんでもいいんだけど、自分なりのジャンルで集めていくっていうことで、自分だけのキュレーションをする。まあ展示会のようなものですね。自分だけの、コレクションを作っていくっていうことで、何を面白がっているか、どういう特徴があるかっていうのが分かってくる。さて、引用を楽しむ、引用を実践していくっていうのの、このキュレーションっていうのは紐付けとも呼べるかもしれませんが、その次のステップに意味付けっていうのがあると思っています。 センスメイキングなんていう言葉もありますよね。これは引用をしてみて、で自分の人生だとどうかっていうのを重ねてみるっていうことでもあるかもしれないし、まあ、他の方法で言えるか、他の解釈ができないかっていうのを考え続けることでもあるでしょうか。例えばだけど、これ僕の事例っていうより他人の事例になっちゃうんですけどね、ウインクってあるじゃないですか。片目をつぶる。まあ、それをバチッとこう他人に送るわけだけど、シグナルのように。ウインクのね、意味付け、いろんな人が面白い話をしてるんですよ。例えば、ニコラス・ネグロポンテっていう MIT メディアラボを立ち上げた人いますが、彼がアトムからビットへっていう本で、ウインクについてすごく面白いこと書いてんだよね。で、これちょっと今原点が手元にないので、大体こんなことが書いてあったっていう即興になっちゃうけど、ウインクっていうのは、こう、目を開けている状態と閉じている状態を行き来するので、コンピューターに例えるならば0と1。つまり1ウインクっていうのは1ビットの情報に例えられます。で、ウインクを1回するっていう情報発信は0と1しかない。単純なやりとりなのに、例えばね、ディナーテーブルで向かいの席に座ってる人に一回パチンってウインクすると、全然違った意味に捉えられる。そこにあるのは1ビットどころじゃない。これこの前も話したことだよねっていう意味だったり、今ここで話してることってちょっと僕たちは違う考え持ってるけど今言わないでおこうねとか、いろんな意味に置き換えられるわけですよね。つまり、1ビットの中にいろんな情報が圧縮できるよっていうのをネグロポンテはここで言ってたんだけど、同じウインクについてクリスチャン・マスビアウっていう人はそれこそセンスメイキングっていう本の中でね、こんな風にも言ってます。コンピュータにウインクを定義させたら1ミリ秒間継続する目の痙攣となるのかもしれないが、ウインクにもっと深い意味があることは誰でも知ってる。この小さな動きには本気じゃないよとか、一緒に帰ろうとか、お前バカだななど多種多様な上、言葉で言い表せないような意味さえ含まれるというような、まあ、そんなことを書いています。つまり一個のウインクにもこれだけの意味が込められるし、まあ、受け手の側が自由に意味を、開かれた意味に返していけるってことでもあると思うんだよね。これ何を言ってるかっていうと、まあ、解釈は多様であるって一言で言っちゃえばそういうことなんだけど、結局受け手と送り手の中で、この場合だと引用された側とする側の中で、どんどん意味が変容していく。これはね、誤読をせよって意味ではなくて、まあ、自分なりのものを隣り合わせることで、新たな読みに開いていこうっていう意味ですね。こんな風にも読み替えられるんじゃないかっていうことを重ねていって、どんどん新しい意味で引用を使いこなすことができるんじゃないかっていう、そんな感覚です。で、さらに抽象度を上げていくとね、意味っていうのはどうしても後から与えられるものだと思うんですよね。だからこそ、最初に触れたように、なんかね、言いたいことみたいなのは最初から分かってなくていいとも思うんですよ。なんか僕なんかそうなんだけど、特に言いたいことがないみたいなことが多くてですね、うん、いい。他の人の話を聞いて、うん、いい。特に意見はないみたいなことよくあるんですけれども、どんな意見を持ったらいいか分かんないんだよね、最初は。でも、例えば、一日経って振り返ってみて、全体の印象からしてこういうことだったのかもしれないって、なんかじわじわ来るわけじゃないですか。意味付けは後から行われる。でね。で、これ、個人の単位でもそうだし、社会の単位でもそうだと思います。デュシャンの泉も、当初仲間から理解されずに、後から意味付けがされて、今ではコンセプトアートなり、現代芸術を考える上での礎になってるわけだし。でもこれは有名になるようなものを作っていこうっていう、そういう意味ではなくて、何かを喋ってるとき、何かを行為してるときに意味が分かんなくてもいいっていうネガティブケイパビリティに近いことを言っています。振り返ったときにしか分からないっていうね、マクルーハンの社会のバックミラー誌に通じることですよね。だから、後から別のものと結びつけて初めて意味が浮かび上がってくるっていうのが絶対あるはずなんだと思います。まあ、よく子犬座の例がラジオで触れてますけれども、子犬座、まあ、星座って文化圏でそもそもどの星とどの星を結びつけてどういう絵柄に見立てるかっていうのはそもそも一つの答えじゃないよね。 だから同じ星々を元にしていても結びつけ方が変わっていいし、同じ結びつけ方でも子犬をそこに妄想するのか、まあ大犬を妄想するのか、宝箱を思い描くのか変わっていいんですね。何に見立てるのかによってストーリーがいかようにも変わりうるし、自分自身もその意味を更新し続けることができるだろうっていう。だからこそ、思います。僕自身はどんどん引用した方が面白いと思うんですね。で、これは一見他人の袴で相撲を取っているかのようにも見えるかもしれない。で、それでいいとも思うんですよね。たった今の自分とどういうズレがあるのかっていうのを言語化する。なんでそれを引用しているのかっていうのをちゃんと説明する。で、後から振り返って、自分なりの意味付けをする。その時に他の言葉と寄り添わせて、まあ、キュレーションしていくっていう考え方。で、おのずとね、自分なりの目線みたいなのもそこにこもってくるはずなんじゃないか。急がなくていいんじゃないかな。っていうのも含めて、日々、この引用のメモを充実していくことで、いろんな面白い知的なエクササイズになるんじゃないかなというふうに考えています。タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストを招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。